こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はまあ、今回3本撮りですね。
久しぶり
3本目なんですけども、まあ、引き続き今回僕が車の中っていうことなんですけどもね、うん、難しいね、このマイクの位置がね。
難しい。あと俺車で最近撮ってるじゃん、分かっててもついついなってしまうのが、ちょっとさ、話しながら体勢変えたりするときに、椅子がさ、ミシミシミシとか、
ああそうだね、
無音の時のミシミシだったらさ、ハサミみたいにチョキチョキその部分切り捨てればいいんだけど、自分喋ってる時動きながらやっちゃってミシミシっていう音が、それね、分かっててもなっちゃうんですよね。車狭いじゃない、
難しいっすね、ちょっとね、これね、なんでちょうど車の中で撮ったエピソードが、星野源さんの、アイデアという曲に、のようですというアメキツさんのメッセージのお便り回とですね、そして合唱コンクールについて話した回は車から撮ってるんですけども、僕の声がめちゃでかかったりすると思うんですけども、僕気苦しいこともあると思いますが、ご容赦いただければと思います、
いや、ちょうどその流れで言うと僕もね、最近ピンマイクを使って収録してたじゃない。まあまりにマイクがでかいから車で収録するときピンマイクでやろうっつって、最近それの音声でアップしたのが87話の古典で起きた奇跡のアンビリーバボー体験、あとは海外移住したきっかけと、山ちゃんがエストニアに行ってきたっていう第88話とか、あと89話とかもそうなんだけど、あれピンマイクなんだけど、やっぱ良くないね、こういう普通のマイクと
違うよね、
比べると違う違う、っていう感じで僕らのこのポッドキャストを通じて音声環境とかね、収録環境とか伝えながら、なるほど、マイク違うとこうなんだとか、家と車こんな違うんだとか、そういうところも、お伝えできればと思っております。
そうですね、はい、でちょっとその辺も逆に楽しんでいただけたら僕らとしては嬉しいみたいなね、ところがありますけども、
そうですね、
今日はちょっと打って変わってですね、谷くんに相談にも似たような今日はテーマでございまして、
どうしました？
はい、また前回ちょっと、合唱コンクールっていうのも中1の息子の話だったんですけども、今回もそんな中1、まさにもうすぐ中2になるっていう時期のですね、塾ですよ、塾問題っていうのをちょっと
中2、中2いろいろありますから ね、中2病っていう言葉があるぐらい、
いろいろありますね。そう、なんかさ、別に、なんだ、俺も妻もですね、塾に行かせることよりも、とにかく本人が楽しんで生きてくれればそれで良いっていうタイプなので、勉強しろとかさ、別に言わないんですよ、言いたくないっていうかで一応まあ本人バスケットボール部で部活は楽しんでいるんだけども、まあ、じゃあ家帰って何やってるかっていうとですね、まあ、ずっとゲームしたりずっと YouTube 見てたり、もう明らかにこう、うわーっていう暮らし方をしてるんですけど、そこもね、めちゃくちゃ悩むんですよ、いいじゃんって、別にね、今ゲームしたかったらたくさんやればいいじゃないみたいな、YouTube どんどん見ればいいじゃないって思ってはいるんだけど、そのなんつうんだろう、それがずっと続くとこいつ何なのみたいな
加減は難しいよね、
なってしまうこの気持ち、そうそう、
わかるわ、めっちゃわかるわ
ね、例えば、本当にこう、何かこう、パソコンに向き合っているにしても、こう、例えば作曲活動してるとかさ、なんかプログラミングして、なんかゲーム作ってますとかさ、なんかそういう、自分が前向きに関わる、こう、積極的性のあるような、 なんだろう、そういうパソコンとの関わり方についてだったらなんかもっと違うと思う、うん、なんか頑張れとか思うし、いいねとか、
うんうんうんうん、
その合間にちょっと休むみたいな、
うん、
さ、なんか日々やってるゲームもこういうとこに生かされてんのかみたいなのが分かったらいいと思うんだけど、
うん、
まあそんなのは幻想に近いわけですよね。
なるほどね。
これをね、どうしてこうちょっとこう不安になってしまうのだろうかと、このままでいいのかなこいつはみたいな。
いやそれすごい、すごいって言っちゃった今。
すごい、
さかなクンになっちゃった。今もう聞きながらさかなクンのエピソードのね話とかこう思い返したわけなんだけど、
うん、
まさにね僕らがあのジャパンポッドキャストアワードにノミネートしていただいたエピソードがさかなクンの話でさ、
うんうんうん、
まあさかなクンのお母さんの子育て術がすごいっていうね、
うん、
あのお話をしたんだよね、
うん、
第36話さかなクンの絶対に読むべき子育て本っていう、
はい、
あの僕らのポッドキャストエピソードなんだけど、
うん、
これ結構僕たまに聞くのよ、そういう山ちゃんがさ、
うん、
どうしたらいいかなみたいな、うん、そういうなんか分岐点にいた時に結構その第36話を聞き直したりして、さかなクンのお母さんだったら今どうしてんだろうとかちょっと考えたりするんだよね、
うん、
でさかなクンのお母さんで言うと、
うん、
注意することは一回もなかったって言ったんだよね。
いやそれがすごいよね。
授業中、まあ、言ったら学校の成績がむっちゃ悪くて授業中全く先生の話聞かずに、
うん、
あのもう紙にずっと好きな魚の絵描いて、
うんうん、
で今はもうすごい立派なさかなクンになってるわけじゃない、
うんうん、
そこを一切止めなかったんだよね。で家で本当になんかもうずっと夜中までなんか本読んで絵描いて、うん、なんか魚の鑑賞とかしてようが、
うん、
注意されたことないってさかなクンが言ってたから、それを今の山ちゃんに置き換えると、うん、もうとことん YouTube 見さして、うん、とことんゲームさしてっていう風に自分たちに例えるとなかなかできないよねそれ。
いやそこがだよ、やっぱ絵を描くっていう行為と、うん、YouTube をひたすら視聴するってなんか違くないっていう。
いや俺もさそれすごい思うんだけど、今のさ娘、うん、うちの娘3歳でさ、
ま、うん、
もうとりあえずもううちの場合はもう1歳ぐらいからもう YouTube 中毒になってたのね。
うんうん、
うん、もうすっげー見まくるし今も大好きだし、
うん、
なんかもう iPad とか取り上げるとめっちゃ泣いたりするのね、
うん、
でなんかまあそんぐらい好きなんだけど、
うん、
でも決してさ娯楽、僕らからしたらただの娯楽なんだけど、
うん、
学んでることも多いなって思うのが、
うん、
僕と奥さんは家では日本語でしか喋れないのね、
うん、
で一切英語とかを喋ってないんだけど、
うん、
娘の脳は英語のなんだよね、英語脳なんだよね、
うんう
ん、なんか独り言とかするとき英語出てくるし、
うん、
要は全部 YouTube から英語を学んでんだよ、
うん、
なんでそんな言葉知ってんのみたいな英語のフレーズとかを、
うん、
なんか家でなんか急に言ったりとかっていう機会が多くて、でしかも最近さ面白いのが、あの前どっかのエピソードで言ってたけど、うん、娘がさスペイン語に興味持ってさ、
はいはいはいはい、
なんかスペイン語で YouTube 見てる時が多くて、
うん、
でも1から10までとかさ誰にも教わらずにも数えたりとか、
うん、
なんか簡単なスペイン語とか喋ったりしてんのね、
うん、
でそういうのを見るとあながちめっちゃ悪ではないなとは思うものの、
そうなんですよ、そう
ね、
あのね
難しいとこだよね。
そうもう YouTube ダメとか言うつもりは全然なくって、もう多大なるやっぱ効果であったり効能があると思うわけですよ、良さもね、
うんう
ん、使えば使い方なんだけど、
うん、
なんでじゃあ息子がですよ、こう何を見てんだろうと思うと、うん、大概ゲーム実況動画をずっと見てウィーとか言ってる。まくなんだろうこの虚しさ。
なるほど、
ね、まだゲームやっててほしいっていうこの、
なるほどね、
うん、
でもさそこもめっちゃ難しいのがさ、まあ、今ね特にもうまあ時代は常に進化してくるからさ、
うん、
あの僕ら子供の時なんかもちろんスマホないしさ、
うん、
SNS もない時だからさ、
うん、
まあ、娯楽って言ったらゲームだよね、
うん、
でもよく思うのがゲームを子供の時、うん、僕ら子供の時にむっちゃやってた人が、
うん、
今ゲーム開発してたりするじゃん。
そうなんですよ。
プロとして。
それもね、だから、じゃあね、例えば自分が中2の時何やってたかってもね、多分僕その時にファイナルファンタジー7発売されてると思うんですけど、うん、むちゃくちゃ好きだったんですよ、ファイナルファンタジー7。はいはいはい、もう多分人生で一番ドハマりして、うん、その当時ぐらいが一番プレステをやってた頃の僕で、
うん、
で、ドラゴンクエストとか、うん、ファイナルファンタジーとか、ああいう RPG 好きな人通してやっぱ話すと、
うん、
あの僕たちのこう共通言語を作ってくれてるよねとかさ、
そうだね、
同世代としての同じ感覚とか、
うん、
この間ああ面白いなと思ったのが、
うん、
まあ、同世代今こう教育関係者やっぱ知り合い多いので、
うん、
なんかそういう仲良くなる人ってやっぱちょっと今のままじゃまずいと思って何かしらアクションする人とやっぱつながるわけですよ、
うん、
そうすると、
うん、
なんかこれはこういう感覚はちょっとドラクエのせいかもしれないみたいな話になって、
はいはいはいはい、
いや一人じゃできないけどパーティー組んで、うん、強い武器探してレベル上げて、ね、そしたら、うん、あのボスも倒せるかもみたいな、うん、そういうドラクエの、文化を僕たちは身につけてしまったかもねみたいなことを話してたら、
うん、
結構面白いなと思って、
いやでもそういうことなんだよね、なんかさ、うん、あの前回話したそれこそさ、
うん、
演技と因果、
うん、因果、うん、
因果の関係とかでも話して、あれ結構なんか僕の周りで聞いたよっつってすごい評判がいいんだよね、うん、めっちゃいいエピソードだったって。
わあ嬉しいですね。
あそこでも話したけど、例えばさ、
うん、
さっきの山ちゃんで言ってた話に置き換えるとさ、
うん、
YouTube でゲーム実況解説を見てるぐらいだったらゲームやれとか言ってるけど、うん、なんかそれってさ、うん、もう僕ら大人になってるからさ、
うん、
因果でものを言ってるじゃん。
そうなんですよ。
それやるぐらいだったらこれやった方が偏差値も上がるし、うん、こういう進学もあるし、うん、とか、なんかそういうのってもう完全にさ、これするためにこれっていう脳じゃん、
うん、
僕らは、
うん、
でもさ、そのさっき言ってたように子供の頃にがむしゃらにゲームやってたりとか、もう魚の絵ばっか描いてた人とか、
うん、
それで演技じゃん。
うん、
もう何にも考えず目の前のことに夢中になってて、
そうだね、う
ん、例えばたまたまその息子が見た YouTuber のコンテンツですげえ人生変わるかもしれないじゃん。僕は将来これやりたいとか、
うん、
あとは僕はこういう風にやっぱり喋ってなんか、うん、ね、みんなのより多くの人にためになる有益な情報を与えられるコンテンツ作りたいとかさ、
うん、
思うかもしれないからね。
いや、
そこはまた難しいんだよね、
本当に。なんかさ、うん、そういうエピソードを僕がね話したりさ、うん、まあ、教育者としての実践だったりさ、
うん、
なんかそんなことをいろいろ語ったり喋ったりやったりしてみますけども、結局息子のことではこうめちゃくちゃ悩むというね、
いやーそうなる気がする。僕も絶対そうなってると思うわ、子供が中学とか。
そうなんだよ、でですよ、うん、そうで結局今回冒頭テーマでお話した通り、結局あの山内家塾に入れるっていう、
あ、そうだよ、その
結論になってしまったっていうね。
そっからよ、そっから。
そう
なん、いやー本当そう、僕もそのね、うん、今まだ娘が3歳だからさ、今山ちゃんのその最初の冒頭のさ、うん、塾に行く行かないとか聞いてて、うん、いやもう受験とかも古い話でしょう、もう昭和のストロングスタイルはもう時代遅れだよとか思ってたけど、実際自分の子供がそういう状況にあったら、
うん、
結構焦りあるかもね。いや入れといた方がいいかなみたいな。
なんかねもやっとするんだよね。でまあほら塾行けみたいなのはさ、で嫌だって言ってる子生かすっていうのは俺もすごく嫌だから、うん、そうはさせたくなかったからね、
うん、
こうでもちょっと中3中2にもなるし、
うん、
高校とかどう考えんのよみたいなことを少し話したら、まあ、ちょっとこのままじではやばいかもみたいな息子も自覚があって、うん、だからこうじゃあちょっと見に行ってみるって言って、
うん、
複数の塾の体験をして、
うん、
でその比較とかもちょっと自分なりにしてみながら、
うん、
今選ぶっていう、今また体験中なんだけどね。
はいはいはい、
そうで、まあ、行ってみたら行ってみたでやっぱり塾もねさすがにいろいろ考えてるから楽しいかもって、
うん、
いう感想なんです息子的にはね。
なるほどね。
だからおそらくどこかの塾を選んでいくことになると思うんですけど、
うんうんうん、
はい、もやもやしますよね、これでいいのかどうかっちゅうね。
僕らそのね中学時代なんかさ、もうもろ受験戦争時代じゃん、
う
ん、
そうだよね。
だもう塾行ってない人のが少ないぐらいのさ、まあ、当たり前のルーティンのような感じの時代だったじゃない。口先女とかそういうなんかさ都市伝説が流行ったのもそういう背景だから流行ったわけじゃん、うん、夜遅くの塾帰りの子供たち、僕らがもう恐怖に怯えるようなあえて怖いストーリーが流行ったわけだよ。なるほど。そういう風に
だから早く帰んなきゃいけないと。
そうそうそう、
売り道するな的なね。なるほど。
そう、僕はもう本当に塾大嫌いだった。もう塾の勉強大嫌いだったんだけど、まあ、みっちり行くわけじゃん平日、
うんうん、
でも僕さっきの演技の話じゃないけど僕は塾行くこと自体は好きだったのっていうのが、学校ではない環境のなんか違う友達とか作れたりとか、全然違う社会みたいなのに触れてめっちゃ楽しかったのよ。
ああ、それはいいね。
全然感覚も違う友達とかと、そうで塾でなんかすげえ仲良くなった友達とかと遊んでるのが好きだったし、だから僕はね勉強ってよりもなんかその友達作るのがめっちゃ楽しかった。
それはあるよね。なんかいくつもさ、うん、学校といえと例えば、まあ、部活っていうのも学校に含まれちゃうとすれば、
うん、
こういう関係と人間関係が、まあ、やっぱり子供って狭いわけじゃない、
うんうんうん、
そこをさまた第2のコミュニティ第3のコミュニティっていろんな自分の居場所を作れるっていうのは、うん、やっぱりすごく大切なことなんじゃないかなと、ね、思うんだけども。
そうだ ね、 そうね。あとなんかもういろんな先生いるなとかさ、うん、あの時なんかもう体罰とかさ、うん、もう殴るとか当たり前の時だったからさ、うん、チョーク投げるとか、うん、俺チョーク投げるとか普通だったけど、うん、俺、まあ、こういう感じの人だからさかなり怒られる人だったから、うん、チョーク何本も入ったケースごと投げられたことあったからね
だいぶだいぶだねそれ。
一回にしろみたいな、うん、結構そういう人だったから俺はね本当集中力もないし授業の内容とか入ってこないけど、
そう、
そういうなんか一人一人の先生の違いとか、うん、特徴を掴んだりとかなんかモノマネして、うん、休憩時間に先生のモノマネして友達を笑わせたりとか、うん、そういう方に楽しみをこう抱いていたんでまあ塾行くっていうのはあながち嫌なことではないよっていうのを伝えたいね。
まあそうだね。ネガティブなことって言えばね、うん、やや生かされてっていうケース、まあそれもですねケースバイケースだろうけど、確かにネガティブなことばかりでは絶対ないよね、うん、
ないないない。
そうだね、
結構やっぱいろんな体験した方がネタがいっぱいできるし面白いよね。
そうだよね、
うん、
そんなわけでまたちょっとこのね中二ですよ、まさに中二病と言われる思春期真っ盛りの息子ネタは、
うん、
ちょっと本人がねいずれ聞いて嫌な思いはしない程度のところで、
そうね、
また折に触れて紹介をしていきたいと思いますね。
いやでもすごい面白いトピックでしたよ。
ちょっとね、うん、塾体験とかも行くと、うん、あの大人も結構塾の違いが面白いね、
はいはいはい、はい、
っていうのとかをちょっとまた紹介できたエピソードがあってもいいのかなとか思ったり、
うん、
あとちょっとね、
お
定番って言ってね、あの、うん、谷君とやっぱ話したいので中学受験みたいなところもちょっと話したいですね。
はいはいはいはい。
あれは何なんだろうっていうところとか、またちょっとこういう子育てトピックを、はい、テーマに触れていきたいことの山あり谷ありの一年でございます。
すごい話せます、私はそれも
話せますでしょう、うん、ちょっと行きましょうよ今度の。た
ぜひ、
はい、
あとはなんかリスナーの皆さんもね、うん、あのお子さんいらっしゃる方で、うん、この辺ってどう考えてるんですかみたいなね、あの、うん、ご質問とかありましたらめちゃくちゃ大歓迎なんで、
はい、いや本当ですね、
ぜひお便りフォームでご連絡ください。
お待ちしております。はい、そうですね、あのこの山あり谷あり放送室はあのお悩み、うん、僕らが解決するラジオでは、ね、きっと番組ではないので、うん、
ない、
うん、共にもやもやするというか、
そうそうそう、一緒に悩む番組です。
そう悩む、うん、
一緒に悩みますよ
そういうね、うん、あのことになると思いますが、
うん、
お便りなどなどお待ちしております。というわけで今回は、息子の塾に入れるというようなエピソードから の、 そのゲームやら YouTube やらっていうような話に、うん、触れてみましたがいかがだったでしょうか。今日はこの辺で閉じたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。